終章。信仰と信望とによって約束を受け継ぐ人々に見習うものとなる。ヘブライ6章12節。1、2節の質問。今日、信仰を築くのが極めて重要なのはなぜですか？例えで説明してください。信仰。それは非常に魅力的な特質を表す美しい言葉です。とはいえ、信仰という言葉を見聞きしたときには、緊急という言葉についても考えるべきでしょう。信仰がないなら、緊急に得なければなりません。たとえ信仰があるとしても、緊急にそれを守り養う必要があります。なぜでしょうか？広大な砂漠を横断しているとしましょう。あなたは水を切実に必要としています。水を見つけたなら、太陽の熱で蒸発しないように守り、容器に補充する必要があります。そうすれば、目的地に着くまでの水を確保できるでしょう。今の世界は、霊的な意味で砂漠です。真の信仰は、砂漠における水のように希少です。守り補充しなければ、すぐになくなってしまいます。私たちは信仰を切実に必要としています。水なしでは生きられないように、信仰がなければ霊的に生き延びることができないからです。3節の質問。私たちが信仰を築けるよう、エホバは何を備えてくださいましたか？どんな2つのことをする必要がありますか？エホバは、私たちがどれほど緊急に信仰を必要としているか、また、今の世で信仰を築いて保つのがどれほど難しいかをご存知です。だからこそ、私たちが習うべき模範を備えてくださったのです。エホバはパウロに霊感を与え、信仰と信望とによって約束を受け継ぐ人々に見習うものとなるよう進めておられます。ヘブライ6章12節。それゆえに、エホバの組織も、この本で考慮したような忠実な男女に習うよう懸命に努力することを励ましてきました。では、今何をすべきでしょうか。次の2つのことが必要です。1、信仰を強め続ける。2、希望を鮮明に思い描き続けるということです。4節の質問。サタンは信仰の敵であることをどのように示してきましたか？私たちが諦めるべきでないのはなぜですか？信仰を強め続ける。信仰にはサタンという強力な敵がいます。世の支配者サタンは、この事物の体制を砂漠のようなところ、信仰を保つのが厳しいところへと変えてきました。力の点では、私たちはサタンに到底かないません。では、信仰を培って強めることを諦めてしまうべきですか？決してそうしてはなりません。エホバは、真の信仰を得ようとする人すべてにとって強力な友です。そしてエホバは、私がそばにいるので、あなたは悪魔に立ち向かうことができ、悪魔はあなたから逃げ去る、と保証してくださっています。悪魔に立ち向かうには、毎日時間をとって信仰を強め、築き上げていく必要があります。具体的に何ができますか？5節の質問。聖書中の忠実な男女はどのようにして信仰を得ましたか？説明してください。これまで見てきたように、聖書中の信仰の男女は生まれつき忠実だったわけではありません。その人たちは、信仰がエホバの聖霊の所産であることの生きた証拠となりました。エホバに助けを祈り求めて信仰を強められたのです。私たちもそれらの男女に習いましょう。エホバは、聖霊を求めて祈りに調和した行動をする人に、寛大にご自分の霊をお与えになる、ということを忘れてはなりません。では、他にもできることがあるでしょうか。6節の質問。聖書の記述を学ぶ際、どうすれば最大の益が得られますか？この本で取り上げた以外にも、優れた信仰の模範はたくさんあります。ヘブライ11章32節にはこう述べられています。そして、この上何を言いましょうか？さらに、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、またサムエルや他の預言者たちについて語ってゆくなら、時間が足りなくなるでしょう。どれも祈りのうちに真剣な態度で学ぶ価値があります。 信仰の人々に関する聖書の記述をざっと読むだけでは、自分の信仰をしっかりと築くことはできません。読んだ内容から十分に益を得るには、文脈や背景を深く調べる必要があります。それら不完全な男女が、私たちと同様の感情を持つ人であったことをいつも覚えておきましょう。そうすれば、彼らの模範は一層身近なものとなります。ヤコブ5章17節。感情移入をすれば、彼らが私たちと同様の試練や問題に直面したならどう感じただろうか、と想像することができます。7節から9節の質問い。聖書時代の信仰の男女は、今日のような方法でエホバを崇拝することをどう感じたかもしれませんか？質問ろ。私たちが行動によって自分の信仰を強めるべきなのはなぜですか？また、私たちは行動によって自分の信仰を強めることができます。技のない信仰は死んだものだからです。ヤコブ2章26節。これまでに取り上げてきた信仰の男女が、今日の私たちにエホバが委ねておられる技を行うよう命じられたなら、どれほど喜ぶか想像してみてください。例えば、アブラハムは、荒野に築いた粗末な石の祭壇の前ではなく、快適な王国会館や大規模な大会で、組織された仲間の崇拝者たちと一緒にエホバを崇拝できると告げられたなら、どうしたでしょうか。その集まりでは、自分が遥かに見ることしかできなかった約束の輝かしい詳細が討議され、説明されると聞いたなら、どう感じたでしょうか。ヘブライ11章13節にはこう述べられています。これらの人は皆信仰のうちに死にました。彼らは約束の成就に預かりませんでしたが、それを遥かに見て迎え入れ、自分たちがその土地ではよそからのもの、また一時的居留者であることを公に宣明しました。エリアは、廃墟した邪悪な王の支配下でエホバに仕えつつ、邪悪なバールの預言者たちを処刑する任務を与えられました。でも、もし、人々の家を平和に訪問して、慰めと希望の恩信を伝えるよう命じられていたなら、エリアはどう反応したでしょうか。聖書に登場する信仰の男女は、今日のような方法でエホバを崇拝する機会に大喜びで応じたことでしょう。ですから、行動によって自分の信仰を強め続けましょう。そうすれば、霊感を受けた神の言葉に記されている信仰の男女の模範を実践することになります。序章で考えた通り、それらの人々を一層身近な友のように感じるでしょう。とはいえ、そうした友情は間もなく現実のものとなるのです。10節の質問。楽園ではどんな喜びを味わえますか？希望を鮮明に思い描き続ける。忠実な男女はどんな時も神の与えてくださった希望から力を得てきました。あなたもそうですか？例えば、義者の復活で生き返ってくる忠実な神のしもべたちに会える喜びを想像してみてください。使徒24章15節にはこう述べられています。そして私は神に対して希望を持っておりますが、その希望はこれらの人たち自身もやはり抱いているものであり、義者と不義者との復活があるということです。そうした人たちにどんなことを尋ねてみたいですか？11、12節の質問。新しい世で、次の人たちにどんな質問をしてみたいと思いますか？い、アベル、ロ、ノア、ハ、アブラハム、ニ、ルツ、ホ、アビガイル、ヘ、エステル。アベルに会えたら、両親がどんな人たちだったか尋ねてみたいと思いませんか？また、こんな質問もできるかもしれません。エデンへの道を守っていたケルブたちに話しかけたことはありますか？答えてくれましたか？ノアにはこう聞けるでしょう。ネフィリムは怖かったですか？箱舟の中にいた一年の間、動物たちをどんな風に世話したんですか？アブラハムには、セムと話したことはありますか？誰からエホバについて教わったんですか？ウルを離れるのは大変じゃなかったですか？と尋ねたくなるかもしれません。復活してくる忠実な女性たちには、こんな質問ができるかもしれません。ルツ、 あなたはどうしてエホバの崇拝者になろうと思ったんですか？アビガイル、ダビデを助けたことをナバルに話すとき、怖くありませんでしたか？エステル、聖書に記録されている出来事の後、あなたとモルデカイはどうなりましたか？13節の質問い。復活してきた人たちは、あなたにどんな質問をするかもしれませんか？質問ろ。あなたは、古代の忠実な男女に会えるという見込みについて、どう思いますか？こうした忠実な男女も、あなたに質問したいことがたくさんあるでしょう。終わりの日の最高潮の様子や、困難な時期に、エホバがご自分の民をどのように祝福なさったかについて話すのは、胸の躍ることではないでしょうか。彼らは、エホバがすべての約束をどのように果たして行かれたかを知って、深く感動するに違いありません。その時には、聖書の記録に登場する神の忠実なしもべたちのことを、あれこれ想像しなくてもよくなります。楽園では一緒にいることになるからです。それまでの間、それら忠実な男女を自分にとって現実的な存在とするために、できる限りのことをしましょう。その信仰に習い続けるのです。あなたが、そうした人たちの親しい友となり、永遠にわたって一緒にエホバに仕えることができますように。